建築系ラジオ。
いや、まあ、キッチンの話もね、まあ一つ軸だけど、やっぱこの展覧会なんか額縁がね、やっぱ僕すごい注目したら面白いなと思ってて、いや、なんかまあこれも本当美術の制度論ですけど、まあ普通は普通っていうか、そのいや、こうなんかこう額縁があることで、あの美術館にね、物を置くとなんか作品と見なされるように、ちょっと額縁効果っていうのもあるじゃないですか。なんかちょっと不思議な、あの額で囲うことによって、でそれをまあ思ったのが、あの強く思ったのが、あの大塚国際美術館、あのナルトの方じゃないや、ナルトの方でいいのか、徳島にある、あそこって当番で世界のあらゆる名画をまあスキャンしてるんですけど、でまああれ見に行った時、結構あの実寸でね、あらゆる世界の名画をまあ当番でコピーしてて、なんか一応1分の1のサイズってのはそれなりに面白いなと思って見てたんだけど、一番面白いなと思ったのは、全部やっぱ最後なんかそれらしい額縁がやっぱハマってんですよね。あれもし額縁なしで当番だけで、名画を1分の1で、複写っていうか、まあ、したものを並べても、そんなにありがたい感じが多分しないっていうか、やっぱりなんか額縁にかかってる、はめられてるとすごい偉らしくなるっていうか、っていう刷り込みがこんなに自分にはあるんだっていうことをまあ思ったんですよね。で、まあ、あの額縁ってまあ建築だったら、まあ、まあ基盤とか、多分いろいろな、なんかこうある、こう、フレームみたいなものにもなってて、でただその額縁がここではすごい、あの行儀が悪いって書いてあるように、ちょっとやっぱ過剰じゃないですか、この額縁が。もうちょっと額縁って普通、まあその最終的にはまあそれなりにこう、ちょっとデコレーションがあるけど、でも絵が主役になるんだけど、なんかこれ、額縁の方がやっぱり 目立つっていうか、まあ、中にある絵は、もうこれもでもね、中国の手作業で全部一枚一枚描いたんでしょ。だけどなんかその額縁の方がすごい派手で、まあ、ちょっとこの感覚はね、まあ、さっきも紹介してもらったヤンキー文化論序説で森田康道っていうインテリアデザイナーのことを紹介して、いや、ヤンキーデザインっていうものがあるとしたら、インテリアだとやっぱり森田康道だろうと思って、ちょっと彼のことを書いたんですけど、でその森田さんがすごい好んで使うモチーフの一つが額縁なんですよ。インテリアの中にすごい巨大な額縁、まあ、それを紫色を塗ったりだとか、ド派手な、なんていうのかな、とにかく商品をディスプレイしたり、人が座る客席とかも全部、結構彼がかなり好んで使うモチーフの一つが額縁なんですよね。それでまあヤンキーバロックっていうふうに僕はそれを呼んだんですけども、でまあそこでもなんかある額縁効果っていうか、まあその森田さんはやっぱすごくこう、なんでその中は何でもいいんだけど、なんとなくゴージャスに見せる記号として非常に額縁をうまく使ってて、まあ、だから額縁って面白いなと思ってたんで、まあ、その中国、今まさに中国でね、こういうものが額縁とセットに出てくるっていうその面白さと、でそれをもう一回こう逆手にとって、作品に今回企画としては、またこうさっき言った格を変えるっていうのかね、やってるというのはやっぱこの展覧会のすごい面白いところではないかなと思ったので、ちょっと額縁の話をなんかあればしていただきたいなと。
まあ、私は上下ひっくり返して額縁をね、こう、まあ、中と一緒にしちゃった表現としてはね、まあ、その額縁っていうのは実を言うとですね、私は日本の油絵描き画家として出発するんですけど、小学校1年から油絵を描いていくんですが、額縁って何なのかがよく分かんないんですよね。で大学生になった時、60年代だから67年たまびに1年生入りますけど、その文化的な圧力としてはタブローの外へっていうのが、誰が言ったっていうもんじゃないんですけど、タブローの外に行こうっていう、そういう、ね、文化的な圧力なんですね。と問題はタブローって何なのかって、ちょっとその日本語で言うと額画って言うんですよね。額がついてる絵ですね。でこれがね、よくわからないんですよ。それで額は存在するし、別にどこでも額は見られますけども、で画材屋さんに行けば額は売ってるし、画材屋さんのメインのなんていうか利益っていうのは額装ですよね。でゴテゴテした額もあるし、僕はもともと小学校1年に描いた時に一点の、理事になる先生に下についてたから、結構そういういわゆる コテコテの、 あのレリーフ状の額っていうのは見てきてますから、そのだけど、まあ、日本 の、 あの絵画史というのはその額を次にはこうシンプルなものにしてって、でさらに仮縁といってこうもっと薄い縁ですね、それをこうつければいいっていう、まあ、安くて済むわけですけど、でそのうちに、まあ、ここに今あるもそうですけど額を取ってしまうわけですよね。そういうふうにこう引いて引き算していくわけですね。で額だから私が大学生になってくるともう 額に入れるということは なくなるわけですけども、そうするとこうキャンバスを貼るときに後ろまでこう回して釘を後ろで打ってきれいに見せるというような作業とか、あとまあできないとそこにテープを貼るとか、まあ、そういうことをやっていくわけですね。でだけど額が何であるかっていうのはだから日本にいる限り分からなかったです。初めて、1981年にベニスビエンナーレに出品したときにベニスに行って、ベニスの視聴者の中を歩いてると、まあ、非常にゴージャスな建築ですけど、つまり簡単に言って額縁というのは建築の一部なんですね。そのなんて言うんですか、こう幅木、幅木ですね。あのつまり天井と壁、それから壁と床、そこにこう直角があるじゃないですか。それで直角の仕上げが難しいんですよね。きちっとぶっつけることができないから、仕上げがそこなんていうか、ほつれみたいなのが出てしまうので、そこをもう一回隠すためにレリーフ状の幅木を渡すわけですね。
こうなるところのここにこうつけると、そうそうそう、飾りですよね、
うん、でもう一つ飾りがだから実はオーナメントっていうのが建築だっていう部分があるわけですね、うん、そういう飾りの部分が、でそれがこうレリーフ状になってるわけですね。で壁画があると、つまり壁画の縁にその額縁がついてるわけです、建築としての額縁が。でそれがだんだん自立してきてこうタブローになってくるプロセスがその建物の中に残ってるんですよ、歴史的な形成。でそれを見て初めて、あ、なるほど、これは建築なんだと、額縁とは建築であると、ね、だからまあ五十嵐さんが今その額縁に興味示されるというのは実は建築、絵画における建築という部分をご覧になって興味を示してるんだろうというふうに思うんですけども、どうでしょうか。
まあ、でもまさにだからさっきの、ね、グリーンバーグなんかその絵画の自立性みたいな話に持っていくわけですよね。だから本当に
そうだから建築から自立するってことですよね、だから額縁を捨てていくっていう意味は、まあ、そういうことだってことですね。
それは分かんないけど素敵
な話ですね、本質的な話ですね。それからまあそのだから彫刻でいうとそれが台座になるわけですね。台座っていうのも実はまあレリーフ上でこうかなり、しっかりしてデコラティブなものですよね。でまたその装飾がついてますよね。でそういうものがだんだんシンプルになっていって、それで、その台座が、まあ、なくなっていくっていうの。だからまだぐらいでしたっけ、ロダンまでは台座彫刻ですけども、まあ、台座彫刻が、台座が取れていって直置きになっていってっていうような展開をしていくっていうですね。だからどちらにしろ建築から自立するっていう方向に、絵画彫刻が行くっていうのはモダンアートの歴史だった。でまあ、それがもう一回こうどっかでそのキッチンと同じなんですけど、もう一回こう反転してくる部分がどっかにあるんですけど、 なぜ反転したかってまた難しいんだけど、その辺はどう思われるんですか、その、ね、なぜ反転するかって。
いや、なんででしょうね。いや、それを知りたいんですけど、まあでもこれはでもやっぱ中国のやっぱ事情がやっぱ大きいと思うんですけど、だって日本でもまあ売ってると思いますけど、少しこういうあれでもここまで額縁派手じゃないですよね多分。
だからちょっと僕はそこら辺まではわからないんですけど、こういう需要がどこにあるのかっていうのがよくわからない。
やっぱり中国が今こうすごいこう、ね、基本的には経済的にこうどんどん裕福になっていく中で、まあ、あのもっと金持ちは、まあそのね、北京とかいろいろできて新しいアートエリアで買いんだけど、そこまで行かない信仰の人たちはやっぱこれ輸出はしてないですよね、さすがに。
いや、輸出してます。
ちょっとわからないのは、そこの町の その秋葉原みたいな一角の他に、その町の郊外にその物流センターみたいなのがあって、世界中のその雑貨物を輸出してる市場みたいなのがあるんですよ。
これもかなり輸出されてる、
だから輸出してる可能性もあって、だから世界中にそういうなんていうんですか、まあ昔のヨーロッパ趣味の需要があるのかもしれないですね。で、ちょっとその辺は僕も日本にいるとこんなもの誰がって思うんだけど、世界中に見るとちょっとそういう需要があるのかもしれないですね。
会場に田島直子さんがいらっしゃって、出品作家なんですけど、田島さんは今回参加されてどうだったでしょうか。
あ、はい、田島直子です。私は、ま、一番最初に、ま、牧井さんがこの額縁を持って帰ってきた頃にこういう企画があるっていう段階では、ま、お話来ていたんですけども、ま、いろんな事情によって2日3日前ぐらいに、こう声をかけていただいて、で、ま、書かせていただいた中でやっぱり額縁のを込みで考える作品を作るっていうのが、まあ、難しかったっていうのと、まあ、でも逆に、そこまでを含めて作品を作るっていうのを考えて、それプラス、まあ、やっぱりその彦坂さんの最近言われているキッチュっていうものと、あと抑制をしながら作品を作るっていう、まあ、純粋芸術の同時表示っていうことを、まあ、自分の中で目指しながら作ったのがあったので、まあ、そういういろんな条件の下で、ある意味今まで作っていた自分の作品をとはまた違う作品が作れたっていう意味で、今回の作品は、一つの大きな進歩というか大変面白かった試みではありました。
まあ、今の田島さんの作品の中に額縁のかなり派手なフォルムがあって、その額縁と同じようなフォルムで絵として、あの燃える家が描かれていて、まあ、炎の形が額縁とこう連動しててね、まあ、非常に印象的だったんですけど、あのもう一人会場に、あのこれは試作家してるわけじゃないんですけど、あの糸崎さんがいらっしゃって、あの糸崎さんがあの書き込みをしてくださってて、自分がこういう方に出されたら結構大変だなって話をしてたんで、ちょっとご意見伺いたいんですが。
だからそれはさっき白浜さんともお話ししましたけど、まあ課題としては難しいねっていう。で、一つはまあ、あの物が強いですよね。だからそのまさにその最初に言ったその大量にダイソーで売られてるものに対してアーティストはどうするのかっていうのを直接本当に向けられますよね。だからもう出来上がってるものに対してなんかどうしようっていうのは、僕だったらちょっと途方に暮れるなということをブログにちょっと書いたんですけども、はい。
キッチンのものに対してどう思われるんですか。
キッチンのものに対してですか。それはまあ、まあ僕の立場からすごい難しいというか、まあ僕はその、まあ言ってみればもう自分は作らないっていう方向に行ってしまったので、直接は手を動かさないっていう、写真を通してそれを表現するっていう方向に行ったので、自分自身キッチなものを見つけるのは好きですけども、それをまた自分の手で作ったりとか、キッチを目指して意図的に作られたものに対してっていうのは、まあ、難しいというか。
伊藤先生の中には、
はい、
ある種の純粋芸術っていうか、
はい、
そのに対する反発とか否定の意識ってあるでしょう。
まあ自分なりにはありますけども、うん、だからまあ言ってみればそうだな、まあ、僕もそのキッチュっていうこと自体をあんまり考えてないかったですけど、まあ、僕の作品はでもまあありていに言うとキッチュなんじゃないですかね。うん、
あの撮ってる被写体はそういうの結構街で撮ってるのそういうの結構あります
よね。そうですね、
そういう感じのものを割と好まれる感じはしますけど。
そうですね、そう思われてるんだろうとは思いますけども、まあ、僕は僕でまた自分で勝手に文脈を作っちゃってるので、だからそういう自分の中での文脈と、まあ、あの他の客観的なそのみんなの文脈とどう関係あるのかと思って、まあ、ちょっと顔を出したりしてるんですけども、はい、
はい、時間が、
はい、経ってきましたので、あの、うん、そう、なんか会場で質問とかご意見あれば
と言われて
ね。芝浦工業大学建築工学科の小泉玲というものなんですけれども、さっき
ほど額縁の話があったと思うんですけれども、その現代の方向性としてはその額縁というものが失われてきて、その傾向的にはどんどん建築と一体化する、そのサイトスペシフィックだったりとかインスタレーションという形態のアートが増えてきていると思うんですけれども、そういった中で、そういったアートを展示する空間というものに対して、その美術館の在り方であるとか展示空間の在り方というものに関して、ご意見があれば伺いたいのですが、お願いします。
はい、ありがとうございます。
そうそうそうそう、魚泳ぎミュージアムもあったことです。
うん、実はこの間五十嵐太郎さんの研究室で学生の課題制作で彦坂直義美術館を作るという話を、設定していただいて、私自身はまずその個人美術館というのは今その運営すること自体が経済的に難しいので、財団法人にしても何にしてもそのもう作っちゃった人たちの意見をずいぶん聞いてますけど、みんな悲鳴が上がっているので、自分がそういうものを作るってことはまあその空想すらしてなかったんですね。で、まあ、学生さんたちが、まあ、本当に一生懸命やってくださって、非常に刺激的だったんですね。で、最後に、実は、五十嵐さんが、ご用事があって、最後の20分ぐらいをちょっと席を外されたので、その隙間を狙って私が学生に、バッと、黒板にこう、マトリックスを書いて説明したんですけど、つまり美術館っていうのは18世紀ぐらいから、まあ、ルーブル美術館が最初だと思いますけど、出てきて、美術館っていうものは近代特有の現象なんですね。近代以前は美術館はどこにあったか。でこれはだから例えばお城とか、例えば安土桃山城をその織田信長が作ると、そこに狩野永徳なり狩野派の絵描きたちが大量に呼び出されて、作品で飾るわけです。つまり権力を飾るわけです ね。政治権力のために美術作品って存在するの でそれはだからつまり 美術館以前の美術館なわけですね。それから教会ですね。教会はキリスト教会であろうと仏教教会であろうとあれですけど、彫刻絵画レリーフ、ね、そういうものによって満たされていくわけですね。うん、だからそういうあと宮殿ですね。でそういうだから、権力の中枢を飾っていったわけですね。だから言い換えれば近代になると、その権力の部分が権力とか宗教の部分が外されて美術館っていうものはこう自立してくるわけです。ですから美術館の一番最初にルーブル宮であったということは、その実はその出自を非常に明示してるわけですね。ですから今僕たちが日本で信じるような美術館というのはホワイトキューブであるというのは完全な誤解なんです。ホワイトキューブだって主張していくのは、あれはMoMAですよね。ニューヨーク近代美術館がホワイトキューブにしていくわけですね。でホワイトキューブこそが本来の姿だってこう主張をしていく。だからそれは純粋に還元していくからですね、展示空間を。でも出自そのものは実は宮殿なんですよ、ね、じゃあそのもっと前に遡って、つまりピラミッドもまあそういう範囲の中に入るわけですけど、もっとさかのぼって、じゃあ原始社会になった時に美術館はどこにあったんだろうと。例えばアルタミナの洞窟とかそういうものですね。アボリジニだと洞窟じゃなくてこう大きな岩棚みたいのがあって、その下側にこう書きますけども、まあ、だから自然のそういう洞窟みたいなところが美術館であったと。でそういう状態なんですよね。そうすると洞窟があって宮殿があって美術館がありますよね。今僕たちは情報革命を経て情報化社会になってるんですよ。で情報化社会っていうのはの美術館はどこにあるんだって話になる。そうすると実は今まで洞窟から外に出て宮殿になってるでしょ、宮殿の外に出て美術館になってるでしょ。そうすると美術館の外に出るんですよ。だから実は情報化社会の美術館っていうのは美術館の外なんです。だからそういう文脈の中で越後妻トレンナーレをはじめとするさまざまなその日本中にその町おこしでやたらにそのアースワーク的なものが広がってるわけですね。だからその最初っていうのはだから60年代後半のアースワークの出現ですよね。でそのアースワークの出現のもっと前でいうと1955年か6年ですけど、舞台美術協会の野外における実験展っていうのがありますけど、ああいうものになる。だから美術館の外に出るっていう流れが実はその浄化社会を先取りしていくわけですね。だからそのサイトスペシックのような表現が求められるっていうのは実は美術館の外に出てるからですね。だからせっかくその彦坂直義美術館を作っていただきながら、実はその美術館の外に出るってことを考えないとダメだよと。でそれが屋外だけではなくて、実はその、ネット上の問題があるわけですね。ネット上に展開していかないと実はその美術館足りえないよと。それで日本にいると日本の美術館っていうのは美術館が持ってるものの画像を十分に展示しないんですね、ひどいもんなんです。情報公開しないんです。 どうしかというと後悔すると持ってるものに迷惑がつくっていう考え方なんですね。日本の場合にはコレクター自体がそうですけど、コレクターが自分の持ってるものを後悔していくっていうのを嫌うんですね。つまり近代化してないんですね。だからその画像もそうですけど、なるべく載っけないようにするわけですね。で、まあ、東博、東京国立博物館にしても、そこで持ってる作品を僕たちが従前に見れるかというと見れないですよ。パーフェクトに見れないわけではないですけど、非常に不十分です。ところがニューヨーク近代美術館のサイトに行って、ニューヨーク近代美術館が持ってるものを検索すれば全部出てきますよ、うんね、でもっとひどいのは丸亀にある猪熊源一郎美術館ですけど、日本語サイトで行くと作品見えないですよ。英語サイトから入ると全部見れますよ。猪熊さんの回顧展全部見れちゃいますね。日本全体が沈んでいく、 DJP が下がっていく理由っていうのは、情報化社会を受け入れないからですね、うん、根本において拒絶してるわけですね。だから滅びるんですね。でだからこれをオープンにしなきゃダメですね。だから当然彦坂美術館を作ろうとしたら、サイト上の美術館を作るっていうことと、美術館を実は解体しておく必要があるんですね。だから一軒ではなくて、実は例えばこう点々と、なんていうかな、古い民家、廃屋とか空いたところとか、そういうところにばらしてですね、そういう案が出てきていいはずなんですね。そういうのありえますよね。
まあ、一応課題はね、敷地、うん、あの辺りだからどこでもいいっていうか、バラバラでもいいっていう設定ではあったんですけどね、うん、でも美術がね、その越後妻有もそうですけど、うん、割と外に出るときに、うん、こうまあ、いわゆる結構リノベーション的なものが多いじゃないですか、うん、その元住宅だったとか、うん、元工場だったとか、まあ、そういう意味でこうどうなんですかね、こういろんなこう場所に死に水を取るような場所に行っているケースが多いんですか、どうなんですかそれは、
うん、だからもともと例えば、今はもう、ブティック街になっちゃってますけど、双方にしてももともと廃墟地域ですよね、なんていうんですか、ゴーストタウン、ゴーストタウンにアーティストが入ってそこをきれいにしていくわけですね。だからアーティストっていうのはなんていうの、そういう汚いところをきれいにしていく本当にコツコツコツコツその掃除して、
ゴミ
虫、そうゴミ虫、そうそういう循環系を作っていく、ね、それで結局双方なんかだと、もう今はそのギャラリーがゼロではないですけど、本当に数少なくなっちゃって、もうブティック街みたいなおしゃれになって、
あんまりね、またこう地価を上げちゃうと逆に自分がいられなくな
る、そういられなくなっちゃうね。
ニューヨークブティックなんかもそうですね、パリの、
ああそうですか、
うん。古いところにアーティストが住み着いて、アトリエをやって、毎年秋にアトリエ公開展をやってっていう場所、あのグループの活動も随分盛んでしたけど、近年なんか逆におしゃれになりすぎて、レストランやブティックが増えてって、そういう現象が見られますね。
そう いいですか。ですから、まあ、そういうで、まあ、まあ、一つ最後にまとめでその、その考えてることを申し上げたいのは、つまり近代っていうのは非常に特殊なもので、近代っていうのは人間を、例えば私たちはなんで生物だから動物の部分を持ってるわけですけど、人間は動物であるっていう定義を拒絶したわけですよね、うん、こうヒューマニズムっていうのは、人間っていうのは理性的存在で動物ではないと。だからその動物性をできるだけ抑圧して実は切り捨てようとしたわけですね。だから例えばソビエトっていうか共産主義革命をやっていく中に、例えばトロツキーの文学と革命って本がありますけど、ああいうものを読んでも人間をロボトミーで脳手術して暗い部分を切り捨てようっていう提案って書いてありますから、共産主義の中にはそういうふうに人間を改造しようっていう意識があるんです。でアメリカなんかでもそうですけど、実は薬を使って人格改造を目指すんですね。だからそれがまあ いろんな形のその精神病の 薬剤の開発になってきますけども、まあ、一番極端なのが LSD で、ああいうものっていうのは人間の改造を目指すんですね。でそれはだから人間の中にあるこう暗い非合理な部分を切り捨てようっていうのがモダニズムの根底の中にあって、だからまあお母さんでも子供を産むのを、無痛分娩にアメリカで言うと、もうほとんど 99% 無痛分娩になりますから、無痛分娩っていうとなんかいいように思うけど、実は麻酔をかけて産んでるというだけですね。それから授乳を否定的に考えるんですね。お母さんがおっぱいを、例えば日本の昔で言うと街中でおっぱいあげてるとか、電車の中でもおっぱいあげてる人たくさんいましたけど、そういうものを否定してそれは動物的だと言って、でミルクをあげると、粉ミルクをあげると、でもそうするとたくさんの問題生じてくるわけですね。まず初乳を飲まないと免疫が落ちますから、免疫をお母さんがたくさんもらうのでまずい。それから無痛分娩してしまうと赤ちゃんが生まれるときに産道を通るっていう苦痛を味わわないですから、 あの、ま、眠って出てきますから、そうするとその人生の最初に苦痛がないと生きていくのは大変ですからね。人間が生きていくってことは大変だから、その苦痛を最初に味わってないと苦痛に弱い子供が育っちゃう、ね、でまあそうそうそう。
無痛分娩ってのは子供が無痛なんですか？
お母さんも子供も麻酔薬かけますから一緒に眠ってるんです。
麻酔なん
です。麻酔かかってます。それでまあアメリカだと3人のお母さんたちが反乱を起こすわけですね。それで自然分娩を目指して、それでまああのロシアの中に残っていたラマーズっていう方法を、でそのラマーズを普及させて、それからその外で授乳させるっていうその運動を始めるわけですね。だからもう一回に人間は動物なんであるという認識みたいなのがだから戻ってくる。だからその株構造を切り捨ててたわけですね、その近代。それでその近代が終わるともう一回こう株構造に戻ろうとする部分になる。だから人間は動物であるって言ってこう一種の野獣主義になっていくし、それで絵画もそうですけど下品なものに戻ろうとして俗悪で醜悪でっていうのに戻っていくことするし、まあ、建築がどうなのか分かりませんが、まあ、ポストモダンにはそういうところありますよね。建築がなんていうんですかね、なんて言ったらいいんですかね、
なんていうんですかね
一種の現
実、
なんていうんですかね、上っ面に なっていくんですよね。こう、
まあ、ポストモダンはまあそういうところは、まあ、あの全部がそうではないですけど、もちろんあります、
だからまあそのさっきのラスベガスの建築とか、そまあ一種民衆建築だとか、まあ、民衆建築の研究も進みますよね、あの原博さんなんかでも、
それはまあ集落とか
ね、そういう民衆的なそういう建築に戻っていこうとするっていう、そういう動きがあるわけですね。でそういうふうにそのじゃあ基地であればいいのかっていう問題があるわけですよね。で80年代でいうとだからたくさん女性作家が出てきて手芸的な美術が作られていくわけですけども、でもそれが寿命的には短いんですね。あっという間にこう消えていっちゃう。だから日本だけじゃないですけど、アメリカでもそうですし、フランスでもヨーロッパでもそうですけど、実はその、そういうふうに原始的なものや野蛮なもの、普通のものに戻っていって、例えば一番典型的ですとアメリカですとパターンペインティングってありましたけど、これ短命に終わりますけど一種の装飾性に回帰しようとする。でも非常に難しいんですね、あっという間にダメになってきますね、だからまあその辺というか、そのだからまあそこでもう一回その全てをっていうか、上部構造も下部構造も、だから理性的なものも原始的なものも全て合わせ持たないと無理じゃないのかっていうのが私の主張なんですよ。だからまあ建築も純粋建築だけでも困るし、過剰な表面の装飾性だけであってもまあ困るわけで、だからむしろその仏教的に言うと中道が正しいのではないかと、両脇に還元するんじゃなくて、その両方をバランスよく統合していく中道ですね。仏教は最終的に中道を目指します。
いや建築はなんか何とも言えないですけど、でもいや建築のシンポジウムじゃないんで、
結論かどうかわからない。
いやすいませんね。できなくてあれですけど。
まあ、じゃあひとまず第一幕そんな感じで
終わり
です。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。